Shima Radio. We are coming up, so stay tuned.
Shima Shima Radio, 始まるよ。
8月30日土曜日、しましまラジオ始まりました。香川 RNC 西日本放送、そして岡山 RSK 山陽放送をお聞きの皆様、こんにちは。しましまラジオ、今月8月の担当、 RNC 西日本放送の逗子康代です。さあ皆さん、もう夏会期、今日明日残すところ2日だけとなりましたよ。まだ行っていない会場がある方ね、島がある方、そしてもう一回ね見たいっていう方、急いでください。あと2日です。特にですね、この夏会場だけで登場しています香川の引田エリア、そして志度津田エリアはもう2日で作品ともお別れとなりますからね。皆さんぜひ今日明日で足を運びください。この番組は岡山 RSK ラジオと香川の RNC ラジオの2曲をネット、瀬戸内国際芸術祭2025のアート情報、瀬戸内の島々の魅力をたっぷりと紹介する番組です。この後11時30分までお付き合いください。瀬戸内国際芸術祭2025しましまインタビュー。今日はですね、この夏会期で新しく会場に加わった香川県の東かがわ市になりますが、引田エリア、そして讃岐市の志度津田エリアのお話となりますよ。まずはですね、引田エリアの担当、瀬戸内国際芸術祭実行委員会事務局の村瀬健さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
じゃあまずは一言自己紹介をお願いしてもいいですか。
はい、わかりました。ただいまご紹介預かりました、瀬戸内国際芸術祭実行委員会事務局の村瀬と申します。東かがわ市役所の職員でして、そこからこの瀬戸芸のために県庁の方へ出向しているものでございます。よろしくお願いします。
もともとあれですね、東かがわのもうことはよくご存知の方。
はい、はい、任せてください。
はい、じゃあ今日はいろいろね振り返ってお話聞きたいと思います。はい、お願いします。
お願いします。
そしてもう一方です。讃岐市の志度津田エリアの担当です。瀬戸内国際芸術祭実行委員会事務局の阿部博さんです。お願いします。
あ、よろしくお願いします。瀬戸内国際芸術祭実行委員会事務局の、阿部です。で、自分も讃岐、市役所からの出向という形で今回瀬戸芸に関わらせてもらってます。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。ちょっと私もね、この毎回瀬戸内国際芸術祭楽しみにしてるんですが、うん、まさかね、香川県のこの東の方の讃岐市と、はい、そして東かがわ市が会場に加わったこと、すごいびっくりしたんですけど、はい、地元の方からしたらまず最初どうでしたか。
そうですね、初めてですので、
はい、
ほんまに大丈夫かと、うちに来て大丈夫かと不安な声はたくさんいただきました。
はい、
はい、
でその中、引田エリアではまずどういうなんかこう取り組みとか、まずここから始めてみようかっていうのありましたか。
そうですね、皆さんやっぱり不安ですので、
はい、
かつ夜9時まで開くんですね。
そうなんですよ。
そうなんですよ。なので
ありがたいけど大変ですよね、
本当に長く長くやっていますが、
はい、
皆さん街がどんな風になるんかとか、騒がしくなるんじゃないかとか、かなり不安の声が四方八方から私の耳に入ってきてましたので、
はい、
それは不安ですよね。なので、
うんうん、
何度も地元の方のところに足運んで、
はい、
一緒に盛り上げましょうよと、
うん、
一緒に引田の良さを感じてもらいましょうってことを伝え続けまして、
はい、
不安を拭っていくことに注力しました。
いや、それでもやっぱりね、本当に村瀬さんも初めてでしょ。
はい、そうです、はい、
一緒に不安で一緒にこう頑張るつもりでみたいな感じですか。
でもやるしかないので、僕がでも不安な気持ちを出したらみんな伝わっていくので、
はい、
楽しいもんやでということで、
うん、
伝えることを必死にやりましたけど、
うん、そうです、はい、ねえ、いや大変かなと思うんです。志度津田エリアはいかがでしたか。
あ、はい、僕たちの方もですね、芸術祭の魅力として、地域のおもてなしが大事だということは聞いてましたので、一緒に盛り上げましょうと声かけしましたけれども、やっぱりその知っている人、よく知らない人や、そもそもおもてなしって何をすればいいのという人 たちが多かったので、それを、納得してもらうように、自分が一緒になって行動したりとか、一緒の目線で話しするように心がけました。
まあ、そういうご苦労もあって、でももう会期は始まってしまうし、うん、8月パンとね蓋開けたらなんとか間に合いました
間に合いました。ギリギリですけどね。
ギリギリ。いや、でも私もですね、どちらの会場も行かせていただいたんですが、うん、まず引けたエリアですが、はい、本当に夜遅くまで皆さんが表に出て、はい、ちゃんと休憩所のところでですね、待っててくれたり、
う
ん、
そうですね。
街の明かりをつけて歩きやすくしてくれてたりとか、はいはい、すごくおもてなしの心を感じたんですね。はい、で、今日もですね、炎天下ですけど、はい、多分きっと皆さんね、地元の方もいろいろこうねお接待とかして待っていてくださるのかなと思うんですが、はい、開けてみていかがですか。
そうですね、うん、さっき申し上げましたその不安っていうところが、うん、本当に抱いたものが一変しまして、もう私が予想していたよりもはるかに前向きに皆さんが瀬戸芸を捉えてくれてまして、うん、皆さん自身の、自発的にその来場者をおもてなししてあげようっていう気持ちが伝わってきたので、うんうん、そこに感動を覚えました。
まあ、そうですか、はい、だんだん皆さんも楽しくなっていった、そんな感じですかね。作家さんもたくさん来られてましたが、はい、なんか交流とかもあったんでしょうか。
あります、あります。特に新井敏弘さんという作家さんが展開している作品もあるんですが、はい、毎日現場にいます。毎日作品のところに兄さんがいて、
はい、
お客さんに対してご説明をしてあげるっていう、
はい、どういう作品でした兄さんは。
はい、引けた姿勢分解図っていう作品名なんですが、はい、姿勢って巷とか地域とかいう意味があります、
はい、
なんでそれぞれ地域の方にインタビューをして、はい、その方を図解化して解剖ですかね、
うんうん、
掘り起こすことによってその人の記憶とか、うん、引けたエリアの記憶が、蘇ってくるんじゃないかというところをイラストで、展開しているものでございます。
私もいた時作家さんいらっしゃいました。
ああ、よかったですね、
はい、とっても好青年の感じですね。
はい、
で最後に気に入ったカードを1個持って帰っていいですよ。
ああ、そうですね、はい、
言ってくれてたこ焼きを持って帰りました
。たこ焼きですか
持って帰りましたけど、ね、会場もなんか引けたの歴史もわかるし面白かったですね。
はい、いいですね。
シドツアエリアはいかがですか。
あ、はい、はい、僕たちの方も最初はこう不安に思ってた人たちも、はい、その作品の制作のワークショップや、うん、であったりとか、展示場としての物件をお貸しするその所有者さんのとのやり取りを通じて、だんだん不安も取り除かれていって、
うん、
で始まった後とかは所有者さんいや、その親戚の方が見に来てくれたりとか差し入れを持ってきてくれたりとか、そういったことがすごく嬉しく感じました。
ああ、そうなんですね、はい、やっぱりこう頑張ってつなげようと、ね、実行委員会の方はされるでしょうし、作家さんとその地元の方がつながっていく交流を勝手にこうしてくれるようになるときが一番こう嬉しいんじゃないですか。
ああ、そうですね、うん、実はその差し入れとか、うん、作家さんに対してこうプレゼントをされた方が何人かいるんですけど、はい、実はもう全然知らない、うん、僕の知らないところで、
はい、
もうそういう贈り物とか送られてきてて、自然とそういう、 こう作家さんと地域の人との関係ができてるのを、僕も後から聞いてびっくりしました。
贈り物って例えばなんか
そうですね、うん、2つあって、うん、僕が聞いたのは、ニール・メンドーザさんっていうもともと古い酒屋さんで、
はい、
つくも神っていう、古いものに神様が宿りますっていうのをテーマにした作品があるんですけど、
はい、
その所有者さんがその所有者さんのお父さんからもらった古いカメラ、50年以上前ぐらいのカメラなんですけど、うん、
はい、
それを、そういう作品を展示してくれた記念にということで作家さんにお渡ししてたりとか、
はい、
あとその津田で津田の松原松の木にこうメガネのレンズなどを取り付けている作品があるんですけど、そちらの方は制作現場で日本料亭屋さんをお借りしてたんですけど、その料亭屋さんのオーナーさんが、はい、作家さんがこう男女 の, そのユニットの方で、その女性 の, そのアーティストさんの方に着物をプレゼントされたりとか、はい、カナダで外国人の方なんで非常に喜んでくれたと聞いてます。
いや、もう本当になんか古い歴史ある 街をあのそのままプレゼントできるようなもの、はい、素敵なプレゼントですね、どっちも。
はい、ありがたい話で。
そっか、なんかそういうお話を聞くと、うん、あ、これからもう一回じゃあ笠子さんもなんかこう自分の一つの小さなふるさととしてもう一回帰ってきてくれたり、たまに遊びに来てもらえたりとか、なんか交流が続くといいですね。
あ、そうですね、うん、あのまあ、作品が素晴らしいものを、まあ、あの首都津田エリアに置いていただいたのはもちろんありがたいんですけど、うん、まあ、またその作家さんとか、まあ、その制作に関わった人もまた来たいと思ってくれたら嬉しいなと思ってます。
はい、ちなみにあの今回あの、ね、まあ、島が会場になることがこれまで多かったほとんどだったんですが、うん、こうやって陸続きの会場で、しかもちょっと高松港からはかなり東に離れている、はい、特に引けた、ね、遠いですよね。
遠いですね。
どういうお客さんが多いんですか。
実際香川県内、うん、まあ、高松ナンバーの車がもう、はい、ほぼほぼですね9割5分ぐらいで、ついで、まあ、岡山とか関西圏の方が、はい、来ていらっしゃいます。
シドツダもやっぱり同じようなお客さんですかね。
そうですね、うん、あの同じで、まあ、自分がその他に加えて感じたのは、まあ、開幕1週間のとかは、まあ、あのパスポートをお持ち のいわゆる芸術祭のファンだった方が、まあ、新しく会場になったっていうので来てくれてたりしたんですけど、まあ、だんだんこう地域の人とか、まあ、近くに住んでる人が、まあ、芸術祭初めてだけど、まあ、島に行くのはちょっとハードルが高いからまずやってきてみたみたいな、まあ、そういう方々が多かったですね。
そうですか。いや、なんか地元の方にも改めてね、あの街を知ってもらえるそんな機会になったのかなと思うんですが、うん、次のコーナーでも引き続きお二人にゲストにね残っていただきまして、まあ、この芸術祭がインフォメーション、次未来にどんなものとしてつなげていきたいか、そんなお話を聞いてみたいと思います。以上、しましまインタビューのコーナーでした。しましまインフォメーションです。では引き続き、引けたエリア担当の村瀬健さん、そして指導津田エリアの担当阿部博さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、あと2日となったんですが、まずそうですね、村瀬さんの引けたエリア、はい、今日明日のなんか注意事項ありますか。
そうですね、たくさんの方来られていますし、うん、非常にありがたく嬉しく思いますが、うん、やっぱり午前中とか昼過ぎがもう大変混み合います、
はい、
嬉しいんですけどね、
はいはい
はい、ただやっぱり5時以降とかですね、すごく涼しくなってきた時に、お客さんが実際やっぱりまばらに減ってきていますので、もう涼しいし、お客さん少ないし、でもいいとこ、いいことしかないので、はい、その時間帯に来てもらえたら、より充実して鑑賞できるかなと思いますので。
私も夕方から夜にかけて行ったんですが、うん、すごい歩きやすくてよかったです。はい、はい。そして同じような感じで、篠津田もですね、よく松原なんか特にね、夕日が差す時間が綺麗だよって皆さんおっしゃってるんですが、いかがですか。
そうですね、篠津田エリアでも、まあ、先ほどの松原の作品、津田の松原の作品の方もですね、うん、その松の木の間から夕日が差し込んでくるのを、もう大きい一眼レフのカメラを持った方が写真撮りに来たりしてますので、昼とはまた違った景色があると思います。
はい、ね、皆さんもあと2日ですから、ぜひ足を運びください。それではですね、このコーナーではもうそれぞれの街の未来にこの芸術祭が残したものをどうつなげていきたいか、これでね話してみたいと思います。まずは引けたエリアお願いします。
はい、はい、先ほど申しましたように、まあ、皆さん不安に感じてた中、今回東香川市引けたがですね、いい意味で、一致団結できたと思うんです。皆さんがこうやって同じベクトルを向くことができたので、できた地域の方々皆さん自体が、町を形成しているように、私は感じています。この瀬戸芸を通じて、得たこの熱量とか心に宿し続けてですね、これからも来られる方々のおもてなしを続けてほしいと思いますし、そのおもてなしの心がこの引けたという町がその後世につながっていくべきものだと感じてますので、はい、
またその町の姿も見てみたいと思いま す、
ね、
村瀬さん、はい、ありがとうございます、
はい、
そして、はい、阿部さん、指導津田エリアはいかがですか。
はい、ありがとうございます。 そうですね、まあ、芸術祭でたくさんのお客さんが来てくれたこともそうですし、まあ、作家さんや、まあ、制作に関わった人との、まあ、地域との関係ができたことはすごく嬉しく思います。なんで、まあ、そういった方が次は、まあ、その移住を考えたりとか、まあ、より深い関係になってもらえるように、で、まあ、地域の方もそういう受け入れてあげれるような寛容さが持てるような、まあ、そんな街になればいいなと思います。
はい、移住も増えたらそりゃいいですよね。
あ、そうですね、まあ、ちょっとその、先に開催した島々ではそういうお話もあると思ったので、
小木島とかね、もう人口の半分が移住者になってますよね。そういうこともあったらいいですね、
はい、あ、そうですね、目指していきたいと思います、
はいはい、じゃあこれからもうこれからは普通 の、 あの役場の方に戻られるんですか？
いつか戻ります。
いつか、
はい、いつか戻ります、はい、
じゃあこれからもね、どうぞあの町を盛り上げてください、はい、今日はどうもありがとうございました。村瀬健さん、そして阿部博さんでした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
毎週土曜日の11時10分から RNC 西日本放送ラジオと RSK 山陽放送ラジオを結んで瀬戸内の島の情報満載でお送りしていますしましまラジオ、来週からはね、山陽放送の担当となりますよ。来週からもお楽しみに。それでは皆さん、また来週ね、お会いしましょう。西日本放送の逗子康代でした。